聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第42章の1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書42章1節以下。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは。新約聖書、フィリピの信徒への手紙第2章1節から11節まで、新約聖書の362ページです。そこで、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。祈ります。一人を賜ったほどに、この世を愛したもう全能の父、生ける誠の神様、大公説第三主日の礼拝に私たちを遠くから近くから呼び集めてくださったことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか意図高きところでは栄光が神に、そして地上では主イエスの平和が人々の間にありますように。和解の主よ、あなたがご存知のように、私たちの国は多くの国民の反対や懸念の声にもかかわらず、自衛隊をイラクに派遣することに決めました。これが私たちの憲法に反するばかりでなく、混乱を極めるかの地で新たなテロの火種をまくことになるのではないかと、私たちは本当に恐れています。神様、どうか私たちを憐れんでください。どうか私たちの国が軍事力によらず、誠の経験と知恵と善意をもって、世界の平和に貢献する道を見出すことができますように。とりわけ二度と戦争はしないと誓ったその志によって、 世界の平和に貢献することができますように、この泥沼のような世界に平和の道を切り開き、人間らしい暮らしを作り出すことができますように、あなたが私たちに、そしてすべて責任ある地位にある人々に知恵と歴史に対する洞察と豊かな善意をお与えくださいますように心から祈ります。また私たちの国にも世界の各地にも、あなたの御名によって建てられたたくさんの教会があります。そしてあなたを信じて生きている者たちがいます。どうかこの人たちの上にあなたから委ねられた和解の務めを果たしていくことができる力を、また希望をお与えくださいますように祈ります。くじけず、投げやりにならず、希望を捨てず、あなたから与えられる力によってなすべきことを果たしていくことができますようにお導きください。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。辞める兄弟姉妹を支え、また癒してください。看病するご家族に変わらない希望の力をお与えください。ご高齢の方々や孤独な人々、人生の諸問題で苦しむ人々、仕事上の悩みを持つ友、しばらく教会から遠ざかっている方々のために祈ります。どうかアドベントの光を照らしてくださいますように。外国で生活する兄弟姉妹や、この国で生活をしている外国の兄弟たち姉妹たちを守ってください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。近く出産を控えている姉妹を守ってください。洗礼を受ける準備中の姉妹を豊かに恵み祝福してください。クリスマスを楽しみにしている教会学校の愛する子どもたちを、今週もあなたが守ってくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みをお与えください。来週私たちはクリスマス礼拝を迎えます。本当の意味で喜びにあふれた時としてこれを迎えることができますように、私たちに良い準備をなさしめてくださるように祈ります。この礼拝をあなたご自身が最後まで親しく導いてくださり、大降雪にふさわしい希望と喜びを持って家路に着くことができますようにお祈りいたします。貧しい貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど、フィリピンの信徒への手紙の2章を読みました。その最初のところですが、そこに3節から4節まで、もう一度目を留めますと、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。そういうふうに書いてあります。謙虚であれという、そういう教えだと思いますが、 で、これは特にキリスト教的というわけではありません。高慢というのは良くないというのは、私たちの人間の、モラルというか道徳として、かなり普遍的です。で、日本にも昔から、実るほど頭の垂れる稲穂かなとかいう句がございましたね。旧約聖書の箴言にも、高慢な眼差し、傲慢な心は神に逆らう者の灯火、そんなふうに書いてありまして、えばったり傲慢になったりするということは良くないということは、普遍的に言われていることです。特にキリスト教的というわけではありません。しかしキリスト教の中で謙虚とか謙遜とかいうことは大変大切に考えられてきました。第4世紀の偉大な神学者アウグスティヌスという人がいましたが、でこの人はある時弟子にキリスト教の教えで何が一番大切ですかと問われた。その時に彼は一言、フミリタスと答えたということです。フミリタスというのはラテン語で謙虚とか謙遜という意味ですね。フミリタスと答えた。では2番目に大切なものはと弟子たちが重ねて聞きますと、再びフミリタス。3番目はって聞くと、また同じようにフミリタスと答えたと、そういう話が伝わっています。で、私は思うんですが、彼はその時に単に対人関係におけるモラル、それを教えたのではないだろうと思います。で、もちろんそれも重要です。しかしそれ以上に彼はその時本当に謙虚であったイエス・キリスト、彼のことを考えていたのではないでしょうか。よく言われるように、本当に人に愛された経験のある者は人を愛することができると言いますね。誰にも愛されずに育った人が人を大切にするっていうことがなかなかできにくい。絶対にできないというわけではありません。そういう人でもある時変わることがある。人間というものは変わりうる存在です。しかし一般的に言いますと、小さい時親に本当に大切にされて愛されたという経験のある人は、大きくなってから人を大切にすることを愛することができるようになります。ちょうどそのように私たちの世界には、私たちに先んじて本当に謙虚に生きた方がおられる。それがイエスです。で、彼を知るときに私たちは深く心を打たれる。で、自分たちのような人間がいくらかでも人に対して謙虚になることができるとすれば、それはイエスという方が、あの方がすでにそういう生き方を示されたからです。で、アウグスティヌスがフミリタスと言ったのはそういう意味だったのではないだろうか。私はそんなふうに考えています。で、パウロもさっき述べました言葉を受けて、互いにこのことを心がけなさい、これ5節ですね、互いにこのことを心がけなさいと言いました。このことというのは謙虚ということです。互いに謙虚であるように心がけなさい。で、そのことを言った後で彼はこう続けています。それはキリストイエスにも見られるものです。で、キリストを指さします。 彼もまた本当に謙虚に生きたイエスを考えて、この方を指し示している。だからこれはキリストイエスにも見られるものですと続けたんでしょう。でもっとも、ここの新共同訳は言語に忠実ではありますけれども、いささか歯切れが悪い。昔の文語訳の聖書があります。それを開きますと、何じらキリストイエスの心を心とせよ、ただそれだけなんですね。何じらキリストイエスの心を心とせよ、単刀直入です。そして意味から申しますと、私はこれで十分だと思います。何じらキリストイエスの心を心とせよ、へりくだること、そして自分のことだけでなく他人のことにも注意を払うこと、これは単なる道徳という域を超えまして、キリストの心なのです。そしてこのキリストの心が私たちの世界を根底において支えているということを私たちは知らなければなりません。でさて、パウロはそう申しました後で、このキリストの謙虚ということをさらに掘り下げます。それが6節から7節までの言葉です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。そういうのです。で、私はこのことをよく正確に理解するために、わざとそれと正反対のことを言ったイエスの言葉を引用したいと思います。それはマルコによる福音書に出てくる言葉ですが、マルコによる福音書10章の42節、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。そういう言葉です。これは謙虚の正反対です。そういうことがあるとイエスは言うわけですけれども、その背景には疑いもなく当時全盛を極めていたローマ帝国の権力機構ということがあったでしょう。でもこれはローマには限らない、いつの時代でもそうですが、政治的、経済的、軍事的により強大な力を握った者が無力な者たち、より弱い者たちを征服し抑圧し、自らの目的のために仕えさせる、そういうふうにして権力を振るう。ですからイエスが、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているというのは、その当時の世界の現実だったのです。で、そのためにその人たちは、多分これは今でもそういうことを言う人々がたくさんいるわけですから、私は容易に想像できると思うんですが、弱肉強食というのは自然の摂理だと、そういうことで自分たちがやっていることを正当化しようとしたと思います。今でもそう言います。弱肉強食、弱いものが餌になって強いものがそれを食べるというのは、それは自然界のルールである。で、それを人間の世界にも適用して、だから力を持つことが正しいのだと言おうとします。力こそ正義である。そして、最近では私たちの国でも普通の国にならなければいけない。普通の国というのは何か、自分の国を防衛する軍備を持つ、そういう軍隊を備える、 それが普通の国である。そして必要ならば核武装もすべきである。そういう政治家が増えてきました。ことに若手の中に。でこれが私たちの世界の現実でありまして、イエスはそのことをはっきりと見据えていたと思います。支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているというのは、そういう世界のことです。でしかしイエスはその現実を直視した上でこう続けました。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の間ではそうではない。絶大な軍事力を背景にして戦争を仕掛けること、これは神様がお作りになったこの世界のあるべき姿ではない。イエスはそうおっしゃったのです。あなた方の間ではそうではない。劣化ウラン弾やクラスター爆弾を撒き散らし、見境なく子供たちを殺傷することも神様のお作りになったこの世界のあるべき姿ではない。そのような戦争を支持したり協力したりすることも同様です。あなた方の間ではそうではない。イエスはこうおっしゃることで、私たちの世界の現実に根本的な疑問を投げかけたのではないでしょうか。彼がこの世に生まれてきたのは、このような世界の現実を是認したり黙認したり仕方がないと諦めたりするためではなかった。そうではなくて、それと全く違う、その対極にある全く新しい世界を作り出すためでした。それは愛の世界です。で、そのために彼は徹底して他者を愛しました。他者と共に生きました。で、そういうふうにして彼は私たちの世界の在り方に根本的な疑問符をつけたのです。そのために彼は殺されてしまいました。わずか30歳で、あのように良い方がこの世界によって殺されたのです。で、しかし彼の十字架の死は逆にこの世界がどんなに間違っているかということを私たちに教えています。力を振るって他者を支配し、自分の思うように動かしていこうとする、そういう生き方は間違っている。あなた方の間ではそうではないとイエスがおっしゃるのはそういう意味です。そうではなくて、自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられたと、まあここに書いてありますけれども、イエスはそういう生き方をして、ご自分のそういった犠牲によってあるべき姿を指し示したと思います。残念なことですが、紀元第4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教とされました。そして支配者的な地位に立つことになりました。それ以来です。それ以来、人の子は使えられるためではなく使えるために来たというキリストの謙虚は事実上無視されてきました。 キリスト教的と自称するヨーロッパと、その体制を支えた教会、これが使えるどころか高ぶって自らを絶対化し、支配者として君臨しました。でその結果、あらゆる堕落が生じた。口に言う出すのもおぞましい限りですけれども、魔女狩りとか十字軍とか異端審問とか、そういうことが中世の間ずっと行われてきました。そしてヨーロッパ以外のさまざまな文化に対する優越意識、こういうものもありましたし、他の宗教を見下すような姿勢も生まれました。で、そういったことが現代にまで引き継がれています。しかし私たちは今この世界の中に、あの謙虚な主イエスを迎えなければなりません。この高ぶった世界の中に、あの謙虚だった主イエスを迎えなければなりません。徹底して他者を愛して、他者と共に生きることによって、弱肉強食的な生き方に根本的な疑問符をつけた、あの主イエスにもう一度私たちの世界の中に来ていただきたい。お迎えするというのはそういう意味です。で、クリスマスを祝うということの意味はそこにあるんじゃないでしょうか。私は今年は特にそのことを痛切に思っています。あの謙虚な主イエスを、この高ぶった世界の真っ只中にもう一度お迎えしなければなりません。それが今年のクリスマスの意味です。今日はアドベントの第3日曜日、来週はいよいよそのクリスマスを迎えます。祈りましょう。神様、あなたの御前で私たちは自らを恥じています。高ぶって他者を押しのけたり、本当に愛することができなかったり、そういうことが個人的にもまた広くこの世界の中でもどんなにしばしば繰り返されていることでしょうか。どうか私たちを憐れんでください。そして私たちのこの心に、この高ぶった世界の中に主イエスをお迎えすることができますように、私たちをそのように導いてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の239番、これは先週ご一緒に練習したものですが、もしかしたら自信がないかもしれません、歌う。しかしあえてやってみましょう。これ歌える人はどうぞ大きな声で歌って、周りを引っ張ってくださるように。Thank you.